外交が力を発揮できない、政党と政党が相争い、国会が機能しない、その原因は国も政党も相手の言い分に耳を傾けようとせず、ただ自分の都合、損得勘定ばかりに躍起になっているところにあります。この聞く耳も持たない自己心こそが、今私たちの目の前で繰り広げている様々な対立の原因なのであります。国や政党に限りません。絆を唱えられる一方で、震災の瓦礫処理には協力できないという地域のエゴが各地で噴出いたしました。ましてや除染の廃棄物の処理場など受け入れるところはなく、政府も自治体もなすすべもなく立ち往生しているばかりです。あらゆることが先に進まず、改善されず、町には不安と苛立ちを抑えられずに、怒りをあらわにする人々が行き交います。どうすれば自分のことしか考えられない自己心のあり地獄から私たちは抜け出せるのでしょうか。私たちが今考えなければならないのは自己ではなく、その対極にある利他についてです。人のことを気遣い、人のために尽くす利他についてです。利己によって引き起こされた問題は、利他によって解決するしかない。いや、利他によれば解決できる。それが道理だからです。私たちが目指す、我も人もの幸せとは、利他の働きをすることで、自分も幸せになることです。仏教ではこれを自利利他と申します。近頃四国88箇所の霊場を歩いて巡る歩き遍路が盛んだそうですが、そのお遍路さんたちにお茶やお菓子などのいわゆるお接待をする人たちがたくさんいます。お接待をする善男善女にとっては、人に善行を施し、功徳を積むことが自分のためでもある。つまり、利他、すなわち、自利なのです。前置きが長くなってしまいましたが、これから皆さんとこの利他について考えてみたいと思います。利他について考えることは、人と人、組織と組織、そして国と国との共生について考えることでもあります。そしてさらに、自然との共生について考えることに他なりません。共生は、利他によってこそ実現できるものだからです。まず、私たちが利己的になるのはどんな時か考えてみましょう。自分の都合や損得ばかりにとらわれて、相手が見えていない時です。確かな理念も進むべき方向も定かでなく、不安や焦燥に駆られている時です。そんな時、人は苛立ち攻撃的になって、とても相手を気遣う余裕はありません。では反対に、私たちの気持ちが満たされ生きがいを感じるのはどんな時でしょうか。それは自分の目標に向かって邁進している時であり、人のために一生懸命に汗を流している時ではないでしょうか。ではなぜ自分の働きが人のために役立っていると実感するとき、私たちは充実感に満たされているのでしょうか。人に尽くすことが嬉しいのでしょうか。それは私たち人間が人のために尽くすように作られているからです。利他でなければ生きられないように人は作られているからです。ではなぜ私たちは利他でなければ生きられないのでしょうか。人はしばしば、自分は自分の力だけで生きている、人の助けなどいらないと思いがちです。しかし、 もちろんそれは錯覚です。人間は一人では生きられず、それぞれの役割を果たしながら支え合って生きているのです。家族があり、社会があってこその私たちなのです。だから人のために働くことは自然であり、人に役立てることが嬉しいのです。私たちが毎朝三つの恩を忘れませんと誓うのも、人や社会に恩に生かされているという自覚こそが自他的に生きようという決意の原動力だからです。自他には恩に対する幸運の行為でもあるのです。自己的に生きるか自他的に生きるか、そのことは会社についても言えるのでしょう。近年グローバル化が進む中で、経済界には利益第一主義の風潮が蔓延しているように思われます。利益のためにはリストラもやむを得ない。安全や環境へなどのコストはできる限り最小限に抑えるという経営です。つまり社員の幸せも取引先や消費者の幸せも社会への貢献も利益の前には犠牲にしても構わないという利己的な経営です。それがどれほど社員の会社精神を損ね、信用を失墜させ、価格競争を激化させて、巡り巡って業績にも悪影響を及ぼしているか、そのことに気づかないのです。しかし世の中には本当の意味で優良企業といえる会社もたくさんあります。そうした企業の目標はほとんど例外なく、社員の幸福と社会への貢献です。社員と顧客と社会の幸せを目指してこそ会社の未来もあるのだと知っている企業です。日本理化学工業というチョークを作っている会社はそうした会社の一つです。数年前に日本で一番大切にしたい会社という本に紹介されて話題になったので、ご存知の方もおられるでしょう。学校をはじめ国内で使われるチョークのおよそ3割を作っている社員80人ほどの会社です。国内生産の3割と聞くと、合理化を追求した効率第一主義の会社を想像されるかもしれません。しかし、その会社はだいぶ趣が違っています。工場で働く社員の7割以上が知的障害を持った人たちなのです。どういういきさつでそうなったのでしょうか。話は50年ほど前に遡ります。ある日、近くの養護施設の先生が施設の女の子2人を雇ってくれないかと会社にやってきました。当時常務だった現在の社長さんはその申し出を断ります。また先生が初めて来て断ります。何度かそのようなことを繰り返した後、先生は分かりました、これ以上就職させてくださいとは申しません、その代わり短期間でいいから彼女たちに働く喜び、働く幸せを体験させてやっていただけないでしょうかと頼みました。こうして2人の女の子が1週間の就業体験をすることになりました。その働きぶりとしたら、昼休みや仕事の終了時間を忘れるほどの熱心さだったと言います。就業体験が終わろうとする前の日、十数人の社員全員が常務を取り囲んで言いました。あの二人を体験だけで終わらせないでほしい。もし二人にできないことがあったら自分たちがカバーするから、来年の春社員として採用してほしい。社員たちの熱意に押されて ヨームは採用を決めました。その時からチョーク作りの工程を誰でも無理なくできるように単純化し、使う道具もより簡単で扱いやすいものにする、そうした創意工夫の取り組みが始まります。生産の仕組みや道具に人間が従うのではなく、逆に生産の仕組みや道具を人間に合わせていったのです。ある法事の席で常務さんは和尚さんに聞いたそうです。知的障害者を持った人たちは施設にいた方が楽なのに、なぜあれほど一生懸命に働こうとするのでしょうかと、和尚さんの答えは明快でした。その答えはこうです。人は生きていて4つのことに幸福を感じます。まず愛されること、人に褒められること、そして人の役に立つこと、人に必要とされることです。愛されることはともかく、褒められること、人の役に立つこと、人に必要とされることは働いて初めて得られるものです。施設にいたのではこの幸福は手に入らないのです。この言葉が常務さんの人生観を変えました。その後この会社は知的障害を持つ人を社員として積極的に受け入れて、今では7割を超えるまでになったのです。中には賃金を安く抑えるために障害者を雇っているのだろうと勘ぐる人もいたようです。しかしこの会社では障害があろうとなかろうと賃金に変わりはないのです。このチョーク会社も最初は利益の追求を目的とする普通の会社でした。それが働く人たちのために生産工程と道具を改良し続ける中で、社員の幸せを優先する自他的な会社に少しずつ脱皮していったのです。もう一つ、自他を経営の理念としている会社をご紹介しましょう。長野県の稲食品工業という寒天を作っている会社です。この会社は南アルプスのふもと伊那市にあります。この会社のことはカンブリア宮殿というテレビの番組でも紹介されましたから、ご覧になった方もおられるでしょう。我が国の寒天のおよそ8割を作っている会社で、55年前に創業して以来半世紀近くも増収増益を続けたという超優良企業です。この会社もまた効率重視、利益優先の会社ではないのです。その証拠にこの会社は一風変わったモットーを掲げています。そのモットーとは、いい会社を作りましょうというものです。そしていい会社とは、単に経営上の数字ではなく、会社を取り巻く全ての人々がいい会社だねと言ってくださる会社のことだというのです。社員400数十人のこの会社の最大の目標は、社員が今一番幸せだと思えることと、地域に貢献することだとも言っています。つまり会社に関わる誰もがハッピーになるような会社にしようというのです。この厳しくせしがらいご時世に、随分牧歌的なモットーだと思われるかもしれません。しかしこの会社はそのモットーをそのまま実行し、実現してしまったのです。社員の幸福を目的としていますから、この会社はリストラもなければ、派遣社員もパートもいません。皆正社員で安心できる年功序列です。待遇もすこぶる良くて、8割の社員が家を持ち、30歳で家を建てる社員もいるそうです。 家庭を不幸にするという理由で残業もありません。定年後は希望すればいつまでも付属の農園会社で働けます。東京ドーム2つほどの広くて美しい庭園の中にその会社はあります。敷地は柵がなく誰でも出入り自由です。または始業前から何人もの社員が自主的にその広い庭園の掃除や庭木の手入れをしています。自分たちの会社に誇りを持っているからです。もちろん仕事も喜んで進んで働きますから、研究開発が盛んで業績も抜群です。しかし業績がいいからといって急成長することは用心深く避けています。うまい話も断ります。急成長には反動がつきものでリストラの原因にもなるからです。急成長は避けながらも年輪のように着実に成長し会社を永続させることがみんなの幸せのために大切だというのです。事実、少しずつしかも着実に会社の業績は伸びています。この会社を最も特徴づけているのは利益についての考え方です。利益などは企業活動の結果たまった排泄物のようなものだと社長さんは言ってはばかりません。世間の多くの会社は経営者はその排泄物を得ることを最大の目的としているのですから、この会社の目指すところはまるで正反対です。社員もお客も地域もハッピーになることを目指すといえば、林風氏新年号の時代を読むで取り上げられていた近江商人の三方よしを思い出されるかもしれません。江戸時代に今の滋賀県から全国各地に出て活躍した近江商人たちの小道徳です。天秤棒を担いだ行商から身を起こして各地に店を構えた彼らの商いの考え方が三方よしです。つまり売り手よし、買い手よし、世間よしが彼らの成功の秘訣でした。商いとは自分だけが儲けようとしてもうまくいかない、自分と取引相手が満足してもダメだ、それに加えて世の中のためにもならなくてはならないというのです。自分の利益だけを考えた商いや人に害を及ぼすような商売は彼らからすれば商人道失格なのです。売り手の幸せ、買い手の幸せ、世間の幸せを調和させること、それを目指してこと商売もうまくいくと近江商人たちは考えたのです。長い間日本の会社の特徴は家族主義だと言われてきました。会社は家で、社員は家族だから、社員の幸せを大切にしてきたのです。年功序列も終身雇用も家族手当や住宅手当もボンクレの賞も賞与も企業年金もそうした考え方に基づくものです。やがてアメリカの金融資本主義や市場原理主義が世界を席巻するようになると、会社は誰のものかという問いかけがしきりに行われるようになりました。アメリカ流の答えは言うまでもなく、会社は株主のものだというものです。株主の幸せはもちろん利潤です。会社の持ち主である株主は社員やその家族の幸せまでは考えません。まして社会への貢献などには無関心です。株主の関心事はもっぱら短期間により大きな利益を得ることだけです。こうして年功序列も終身雇用も影を潜めて、企 非正規雇用に頼る利益第一主義の会社ばかりが増えたのです。かつて社員の幸せを大切にしていた家族主義の会社は軒並み利益ばかりを追求する自己的な会社に変身していったのです。しかし自分さえ儲かればいい、自分はどうでも構わないという自己主義は破綻しないはずがありません。案の定アメリカの金融機関の破綻をきっかけに世界の経済は大混乱に陥って、世界中の多くの人々の幸せが引き裂かれたのです。その影響が今なお世界を覆っていることは皆さんもご存知の通りです。ことほど左様に自己的であることは自分の幸せにさえならないのです。利他でなければ私たちに生き残る道はないのであります。ではどのようにして利他を行えばよいのでしょうか。世のため人のために尽くすといっても何をどうすればよいのかわからない、そんな立派なことなどできそうにもない、自己的な社会を考えるなどとても私にはできないなどとお呼び越しになる方も少なからずおられるでしょう。そんな方のために中国の師匠の一つ周陽には次のような有名な一節がございます。君子の道は例えば陶器に行くに必ず近きよりするがごとく、例えば高きに登るに必ず低きよりするがごとしと、つまり物事を進めるには順序があり、身近なことから始めるのが成就の鉄則である。高いところに登るには低いところから登り始めなければならないようにという意味です。私たちには大きな夢があります。生きとし生けるものが共に使い合って共生する倫理社会の創建です。しかしその目標ははるかに遠く、とても一足飛びに実現できるものではありません。遠い目標だからこそ身近な一歩を積み重ねることが大切なのです。例えば目標がどんなに遠くても歩み続ける限りいつか夢は実現する、私たちはそう信じているのです。実践はそれぞれがそれぞれの場で身近なところから行う以外に行いようがありません。どんなことでも物事を成し遂げるには足元から一歩ずつ進むしかないのです。そしてその継続が成就につながるのです。実践の要諦は遠くに行くには近くからなのです。近くを軽んじてはならないのです。利他の実践もまたしかりです。何もしないでただそこにいるだけでもう利他になっているのが上機嫌です。上機嫌は周りの人の心を明るく幸せにするからです。同じように身近な利他の行いならいくらでもあります。小さな例を一つだけ挙げておきましょう。鞍馬天狗や天皇の世紀などで知られる作家の小佐良木次郎さんは、どこに行ってもトイレに入ると履物を後の人が履きやすいように皆向きを揃えてから出てきたそうです。酔った時でも必ずそうしていたといいます。ほんのささやかな気配りですが、これも立派な利他の実践です。このような身近で小さな利他の実践を重ねることが大切なのです。小さな実践はやがて大きな実践につながっていくからです。身近な人たちに尽くすことも、地域や社会に尽くすことも、私利私欲のない無私の心で行う限り、すべては利他の実践です。そうした実践がもたらしてくれるものとは、人のお役に立てているという喜びです。地道にコツコツと 利他を実践するうちに、おのずから精神は強く高く刻まれて、人格は磨かれていくのです。実践者として一歩一歩高みに上っていくのであります。私たちは今、自己と自己の自己が相争う困難な時代を生きています。だからこそ私たちは共生の理想を高く掲げて、自他の道を確かな足取りで前進しなければならないのです。身勝手なおごり、高ぶった言動を遠ざけましょう。私たちは笑顔を絶やさず、自他の心で実践に励もうではありませんか。自分の幸せと人の幸せとが混然一体となった自他一如の世界を目指して上機嫌で行くにこうではありませんか。この新たな年が倫理という希望の光で重く歩くのを貫き、青空を押し広げていくような、そんな年になることを皆様とともに記念いたしまして、私の年頭のご挨拶とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。平成25年